ただいまは新約聖書の使徒言行録16章の6節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここには使徒パウロという人と、いう人が、神と教会から送り出されて、地中海地方へキリストの福音を伝える伝道旅行へ向かった時のことが記されてあります。この使徒言行録全体の趣旨については、いつも申しておりますが、初めの方の一章の8節に記されてありました。ご覧にならなくて結構ですが、一章の8節にこういう言葉があったんですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。言い換えますと、弟子たちの証しするイエス・キリストの福音がエルサレムから始まって、しかもその殻を打ち破るようにしてユダヤ・サマリアの地方へと広がり、さらには全世界へともたらされていく、そういう神様のご計画が初めにこう示されていたのです。ただもちろんそうは申しましても、福音が一度に、テレビで全世界に放送されるかのように、全世界に広がっていくわけではありません。そのために人間が、主の弟子たちが、人たちが様々な経験を通過しながら、一歩また一歩とその伝道の歩みを進めていった。今日の箇所でありますこの16章、使徒言行録の16章のところは、ごく短い文章ではありますが、その使徒パウロたちによって地中海世界へと福音が新たに歩み出していく、そういう様子が語られているところなのです。その御言葉を今日はしばらく思い巡らしながら、神様を礼拝したいと思っております。それでその16章の6節以下ですが、まず一度読みまして、聞き慣れない地名がたくさん出てきていることにお気づきになろうと思います。アジア州というのはわかるでしょうけれども、その後にフリギア、ガラテア地方、ミシア地方、ビティニア、トロアス、そういう名前が出てまいります。それぞれの地域や町がどこを指しているのかお知りになりたい方は、新共同訳聖書の終わりの方にも地図が載っていますから、それをご自分で、確認していただければ良いと思いますが、ただ、どうしてこれほどたくさんの名前が出てくるか、地名が出てくるかと申しますと、それはパウロたちが、あちらこちらの地域を地域に出かけていったということです。もちろんただあちらこちら自分から積極的に旅して回ったわけではないんですね。むしろこの時、6節に印象に残る言葉なんですが、6節にこういう言葉がありました。彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていった。また7節、次の7節を見ましても、ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。でパウロたち自身は地中海世界に向かうにあたって、出発するにあたって自分たちなりの計画を立てていたようです。特に初めはアジア州の中でもその首都であり最大の都市であるエフェソの町に向かおうと計画していたと思われます。エフェソの町が伝道の一番初めに伝道するにはふさわしいと判断したんでしょう。ところがその彼らの計画が聖霊によって禁じられた、のっけからそのようにこう言われるんですね。聖霊が禁じたというのは具体的にどういうことが起こったのか、詳しいことは分かりませんが、いずれにしましても、パウロたちが計画したアジア州への道が 何らかの形で閉ざされてしまった。イエス・キリストご自身の御心として閉ざされてしまった。そしてその予定を変更して、まあ、次の土地へ向かわざるを得なかった。ところがそれもまたイエス様の霊によって禁じられて別の方向転換をしなければならなくなった。一応これ申しておきますけれども、じゃあアジア州とかビテニア州というのはもう神の福音の及ばない神様から見捨てられたところかといえば、そういうことを意味しているわけではないんですね。まあ、実際に使徒言行録でも他の新約聖書を見ましても、このアジア州のエフェソやビテニアの各地に福音が伝えられていった、後になって福音が伝えられていった、そして教会が建てられていった、まあ、そういうことははっきりと分かります。ですからアジア州やビテニア州に一切伝道してはいけない、あんなところ行ってはいけないと神様がおっしゃったわけではなくて、そこに神様のご計画があるということです。パウロたちの思いを超えた、人間の思いを超えた神様の計画があり、その計画によると今パウロたちはアジア州に行くべきではない、ビテニア州に入るべきではない、そのように、まあ、示されたというパウロたちの経験をここで語っているのです。ただそのように自分の道を塞がれてしまったパウロたちはこの時どう思ったか、どう感じたか、そのことは私たちもやはり思い巡らすことができるのです。神様がそうおっしゃったんだから、それに従うのが一番いいんだと喜んで、その神様の示すところに従ったか、まあ、もちろんそういう側面もあるとは思いますが、でも実際そう単純ではないと思うんですね。まあ、そもそも神様の御心と申しましても、そんな単純にいやこうしなさい、ああしなさいと誰にも分かるような形で示されるわけではないのです。ですから彼らのパウロたちの道が塞がれてしまったということは、ある意味でそれは彼らの挫折の経験にもつながるんですね。自分の計画したことが閉ざされてしまった、失敗してしまった、何らかの形で遮られてしまった、その道は間違っていたと思われるかのような形で閉ざされてしまったんです。これから新たな世界に福音を伝えようと出発しようとしたその矢先に、繰り返し自分たちの計画が頓挫していく、閉ざされていく、それはどういう思いであるか、じゃあ一体これからどうなるのか、自分たちはどこへ行けばよいのか、不安を覚え迷い途方に暮れるような思いになっても、それは不思議ではないのです。パウロたちはまさにそのような思いでこの時いたのではないかと思われます。ただここで私たちにとっても大切なことなんですが、このようにして今は自分たちがすべきではないこと、いやもっと言えば今自分が手放すべきこと、捨てるべきことを神様によって明らかにされていくということは、何にも代え難い恵みに他ならないということです。いやもちろんそこには痛みがあります。なんでこんなと反発したくなったり、がっかり失望してしまったりする思いもある。しかし私たちはやはり自分の手が握っているものを手放していかなければ恵みを見出すことができないことが多いのです。まあ、今現在私たち現在の日本人は物にあふれた生活をしていますね。で、豊かといえば豊かですが、もうあまりにも多くのものがあふれてしまって身動きが取れず、ストレスさえ感じていることが少なくない。そのことを私たちがやはり経験しているのではないでしょうか。いろんなものはあるけれども、 何が必要なものなのか、何が本当に自分に役立つものなのか、わからなくなってしまっている。あ、これもそういえば、いつか使うだろう、いつか使えるだろう、そんなものが私たちの生活を埋め尽くしてしまっている。確かにそれはそうかもしれない。そして、それはただ、物だけの問題ではなくて、私たちの心もまた同じではないでしょうか。これもしなければならない、あれも大事だ、そういう思いや願いが私たちの心の中にあふれかえっている。確かにその一つ一つを見ればバカバカしいことではないでしょう。いや、むしろ大事なこと、大切なこと、人にとっても意味のあることかもしれない。でも一つ一つを取れば、その重要なことが私たちの心の中でぐちゃぐちゃになってしまっているために、では結局今自分は何をすべきなのか、今どこに向かうべきなのか、分からなくなってしまっているところが私たちの今の生活ではないでしょうか。イエス様があの三条説教の中で、何を食べようか、何を飲もうかと思い煩うな、そうおっしゃった。誰もそんなひもじい思いはしてませんよと私たちは言い返すかもしれないけれども、いや、実際私たちは何を食べればいいのか、何を飲めばいいのかもわからなくなるほどに、いろんなガラクタに心が占領されてしまっている。それが現状ではないでしょうか。そういう私たちにとって、捨てること、しがみついているものを手放すこと、それがどんなに大切なことか、私たちも分かって、分かり始めているのです。痛みや不安を伴うかもしれませんけれども、あれも大事、これも大事と握りしめているものを、まあ、一つ一つであれ、手放していく、捨てていく、そうすることによって、今私たちが何をすべきことなのか、いや、むしろ神様が今 私に何をなすように願っていらっしゃるのか、そのことが明確になってくるのです。使徒行伝の16章において示されたパウロたちが経験したのもまさにそのことでした。私たち聖霊と聞きますと、もう前進せよ、前に行け、これをやれ、あれをやれ、あのそういうことばっかりを連想してしまうかもしれません。まあ、もちろんそれも大事ですけれども、捨てなさい、止まりなさい、とどまりなさい、手放しなさい、それもまた神様の大切な導きであり御心です。いや、どちらなのかということはもちろんそんな簡単には言えませんけれども、一つ一つ私たちは聞き取っていかなければならない。いいことなんだからやればいいじゃないか、つまんないことはやめればいいじゃないか、そういう単純な話ではなくて、私たちは今何をなすべきであるか、そのことを知るためにも私たちは何を捨てるべきなのか、何を手放すべきなのか、そのことに本当に耳を澄ましていかなければならない時かもしれません。そんなもたもたしてて大丈夫か、遅れを取ってしまわないか、まあそういう不安を私たちは覚えるでしょう。みんなやってるよ、こうやってるよ、不安になり、自分だけが遅れているように思うかもしれない。でも、そういう中で初めて私たちは、この私に対して、まあ人のことは別にしましても、この私に対して神様が天から、上から何を願っていらっしゃるのか明らかにされていく道があるのです。そしてこの使徒行伝の16章に戻りますが、その9節を見ますと、その夜に行こうとしていた道が閉ざされてしまった、その夜にパウロは一つの幻を見ています。 自分の計画が挫折し崩れ、ではどこへ向かえばよいのか、闇の中に沈んでしまったようなその夜に、一つの幻がパウロに示されていく。一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言って、パウロに願った。幻と聞きますと、何か何の根拠もない、パウロが勝手な妄想を描いた、あやふやなものかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、聖書における幻というのは、そういう、当てにならないものではないのです。目に見えない神様が、その御心を私たちの心の内に確かに示してくださる、そういう一つの道、一つの手段を表しています。はっきりと、一人のマケドニア人が幻に現れて、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいとパウロに願った。マケドニアはいいとこですよ、伝道にはうってつけですよ、そう宣伝するわけじゃないんですね。霊的な救いを求める願い、キリストの福音を、福音による慰めを、キリストの御言葉による救いを求めるマケドニア人の叫びがパウロに示される。自分が今まで手に握ってきたものを手放させられてきたパウロにとって、ここにおいて初めて今自分のなすべきこと、今自分の取るべき道が神の御心として、神様の召しとして示された。パウロたちもまたその確信を得ることができた。ですから、実説においてはっきりと語るんですね。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。今の時代も、いつの時代も、私たちの行く道というのは見通しのつかない、聞きにくいものです。そして周りの人がさっそうと一定方向に向かっているのを見れば、また私たちの行こうとする道が塞がれてしまうのを経験すれば、私たちは迷うでありましょう。でもそういう中で、いつしか私たちが多くのものを抱え込んでしまい、多くの願いに満ち、自分の心をいっぱいにしてしまって、自分の手にあまりにも多くのものを抱え込んでしまって、神の御心がわからなくなってしまっていないでしょうか。さまざまな雑音でいっぱいになってしまって、神様の御声を聞き取る耳を失ってしまっていないでしょうか。そのようにして、確かに活発に動き回っているかもしれないけれども、何か人が褒めてくれるようなことはしているかもしれないけれども、どこにも向かわないような虚しい旅を続けていないでしょうか。そういう中でパウロたちが伝道の、新しい伝道の旅の初めに経験させられたことは非常に示唆深いものです。一つ一つ握り、自分が願っているもの、自分が握りしめているものを手放していく。神の御声が聞こえるように、一つ一つの声を消していく。そのようにして初めて、神の御声を聞くことができるように、私たちは自分を神様に明け渡していくことができるのです。そのことが今の私に、一般論ではなくて、今の私に必要な道を見出すべき、見出すためになすべきことなのではないかと思います。 もう最後にしたいと思いますが、まあ、このようにして初めにパウロが向かいましたこうマケドニアというところに関して、後になってパウロが語っている言葉がありますので、それを見て終わりたいと思います。その御言葉というのは同じ新約聖書ですが、コリントの信徒への手紙の8章ですね。新約聖書、同じ新約聖書の333ページ、新約聖書の333ページ、コリントの信徒への手紙の8章の1節から4節を見てみたいと思います。コリントの信徒への手紙の2の8章の1節から4節ですが、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私たちは証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでした。また、途中ですが、そこまでにしておきますが、ここに初めにパウロたちが赴いたマケドニア州に誕生した諸教会について、パウロが後に、別の教会に語った言葉が記されています。そこに、神の恵みが豊かにあったということを語るわけですが、ただそれはただマケドニア州の人々が良かった良かったというだけではないのです。苦しみによる激しい試練があった。また、貧しさという言葉があるように、他の諸都市に比べれば、貧困とまでは言えないまでも、貧しい面があったようです。町としては、衰退しつつあったとまで言うのは言い過ぎかもしれませんが、どちらかというと、ピークを過ぎたような、下り坂にあったような町であったかもしれません。だからこそパウロはマケドニアに行く計画を立てなかったのかもしれません。しかしそのようなところに導かれたときに、その貧しさの中でマケドニアの諸教会に与えられた素朴な信仰がパウロたちの伝道の旅を支えてくれるような働きに身を結んでいくのです。彼らは余裕ができたから、パウロたちも助けてあげましょう、他の教会も助けてあげましょうと言い出したのではなくて、極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなった。貧しさの中にあって、これは具体的には募金活動を意味しているんですが、自分たちが持てるものを捧げてパウロたちの伝道の旅を支え続けた、そういう教会になったんです。そのような素朴といえば素朴な人たちの信仰がマケドニアにおける伝道を支えただけではなくて、その後にパウロたちが進めていった各地への伝道に対して非常に大きな力となった。そのことをパウロが本当に喜び、またそのことを教会全体の模範として語っているのがこの文章です。私たちの計算するところ、私たちの計画するところ、それはもちろん意味がないとは申しませんけれども、必ずしも神の恵みのご計画に沿ったものとは限らないのです。いや、むしろそういったものを超えて、神の恵みは貧しさの中から溢れていく、弱さの中から 前進していく、とどまって、手放して、捨てていくところから、満ち溢れていく、そういう側面を持っていることを私たちは謙遜に、また大胆に信じていきたいのです。そのような神の御心の中で、私たちもまた、今自分たちが歩むべき道は、今私たちが心を向けるべきところは、どこであり何であるのか、神様に求めつつ、その御声に耳を傾けつつ、歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの苦しき恵みを表す御言葉を今日も聞くことができ感謝をいたします。私たちの計画するところ、私たちの願うところ、私たちが何とかして手に入れようとするところ、それが必ずしもあなたの御心にかなわず、自分や人の益になるとは限らないこと、むしろ私たちが目を背けてしまうところから、あなたの恵みが満ち溢れることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちもまた、あなたの御声に耳を傾け、あなたの示すところにとどまり、また歩みを進めていくことを学んでいくことができますように、真実にあなたの御前に身軽になって、あなたの御声に従うことができる信仰を私たちに与えてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。